何度か申し上げてきていることでありますが、聖書という書物、特に福音書というキリストの働きを記した書は、何か神の霊感を受けた人が一気に書き上げていったような書物ではありません。また今風に言えば、ビデオで録画したものをただそれを順序に従って文字にして記録したものでもありません。聖書という書物は練りに練られた編集という作業をおそらく何度も重ねられてまとめられてきている書物です。雑誌にしても単行本にしても何かの活字のまとまった書物やそういうものを作ろうとするときに、作る人は全体像を考えるわけです。最初にこれを持ってきて、まあ、いわばつかみのようなものをここに持ってきて、そして次にこういう記事を入れて、そしてここが一番のこう、面白いところだ。で、ちょっと角度を変えてこれもつけよう。というようにですね、こう、編集という作業をするわけです。で、実は聖書もまさにその編集がなされている書なんですね。福音書というものも、イエス・キリストが誕生から十字架し復活まで、こう、時系列で書いてあるようでありますけれども、実は、ちゃんと編集されているんです。で、ここのところお気づきでしょうか。礼拝で扱っている聖書の言葉、マタイによる福音書ですが、主イエス・キリストと律法学者やファリサイ派と言われる人たちとの議論、論争が続いてきているのです。実は、今日与えられているこのマタイ22章の最後のところは、律法学者とかファリサイ派と言われるイエス・キリストとこう激しく議論した人たちと戦わせた議論の締めくくりなのです。実際にはイエス様がこう活動しておられる中ではあちらでこちらでいろんな議論や論争がそれぞれあったと思うのです。しかし、このマタイという編集者は、その論争をある意味ではこう、まとめて集めてきているようです。そして、今日のところはその締めなのです。しかも面白いのは、今までは大体、イエス・キリストのことが気に入らない人たちが、つまり律法学者やファリサイ派と言われる人たちが、この主イエスをやり込めようとしたり、上げ足を取ろうとしたり、あるいは、罠に落とし入れようとして議論を吹っかけていく、質問をしていくというパターンでした。ところが、この最後の最後の締めは逆になるわけです。イエス・キリストの方から議論を、あるいは質問を彼らに投げかけていく。しかも実に挑戦的であり、びっくりするぐらいです。あなたたちは、メシアのことをどう思うか、誰の子だと思うか、聞かれている人たちは、ファリサイ派と呼ばれる人たちで、もうこの人たちは本当に熱心で真面目で聖書を一生懸命読む人たちです。ですから、一般の普通の庶民の普通の人たちよりも、はるかに聖書の知識は豊かです。あなたたちはメシアのことをどう思うか、誰の子だろうか。メシアとは救い主のことです。まあ、ちょうどこれからクリスマスシーズン、ヘンデルのオラトリオメサイアというのがあって、その最後のところでハレルヤコーラスが歌われましたね。大変有名です。学校なんかでもね、ハレルヤコーラス歌ったりする学校もありますけれども、あのメサイアというのは、メシアと同じことです。救い主、 ということですね。救い主。で、この救い主が、のことをどう思うか、誰の子だろうか。この質問、まあ、聖書のことを何にも知らない人ですと、これは、答えに困るでしょうけれども、旧約聖書をよく知っている人にとったら答えはもう明白。もう簡単です。実は旧約聖書の大きな偉大な預言者、イザヤ、エレミア、エゼキエ、こんな分厚い預言書を残している預言者たちが、どれも、これも皆さん、全員、同じようなことを言っているのです。一番代表的なエレミア書23章にある言葉を紹介しましょう。こうあるんです。見よ、このような日が来ると主は言われる。私はダビデのために新しい若枝を起こす。王は治め、栄え、この国に正義と恵みの技を行う。彼の世にユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。彼の名は、主は我らの救いと呼ばれる。一回聞いたんではわからないでしょうか。これは、ダビデの子孫に、メシア、救い主を起こすと言っていることなんです。その名前は我らの、主は我らの救いっていうのは、ヘブライ語だとヨシュア、それがギリシャ語風に言うとイエスス、イエスになるわけです。ドンピシャです。つまり、メシアは誰の子か。で、子っていうのは実際にすぐ下の、子供のことではないんです。これは子孫です。子孫のことです。メシアは誰の子孫として生まれてくるのかという質問に対して答えは簡単。ダビデの子孫に生まれます。ファリサイ派の人たちはきちんとその正解を答えました。ダビデの子です。その答えを待っていたかのように、主イエスはさらに畳みかけるように質問をするわけです。それが今日読んでいただきました詩編110編1節の言葉を引用して、主は、ではどうしてダビデは、霊を受けてメシアを主と呼んでいるのだろうか、と言って詩編の言葉を読む。主は私の主にお告げになった。私の右に座につきなさい。私があなたの敵をあなたの足元に屈服させるまでと。今日のマタイの22章44節に二重括弧でくくられているのが詩編110編の引用です。ただ、これをただ見ますと何かこう、禅問答のようなわけのわからない言葉にも見えます。主は私の主にお告げになった。主と主って二度出てきますが、これ誰のことを言っているのだろうか。当然疑問に思うと思います。最初の主というのは、これは神様のことを指しています。言語では、ヤーウェと今では言われる神様の名前の言葉でありまして、実は神の名をみだりに唱えてはいけないという戒めがあったものですから、この神様のお名前をですね、呼ばずにずっと来たら本当に読み方がわからなくなってしまったという、不思議なことがありまして、ただおそらくヤーウェだろうと今言われています。その言葉がですね、主というふうに訳されているのが一番最初の言葉です。そして下の次に出てくる私の主の主というのは、主人の主、ご主人様の主です。奴隷にとってのご主人様ですね。ヘブライ語ではアドナイと言います。 アドナイというのは私のご主人様、主という、ね、いう意味の言葉です。ですから、ヤーウェはアドナイにお告げになったって書いてあるんです。それが主が私の主に言われた。何のことを言ってるかと言いますと、このアドナイという私のご主人様の主というのがメシアのこと、救い主のことであります。ですから、丁寧に砕いて言うならば、主なる神様が私の救い主であるメシアなる主にお告げになったというわけであります。ダビデが自分の子孫として生まれてくるメシアのことをご主人様などと呼ぶのは一体なぜか。順序から言えばダビデの方が先で、まあ、いわばご先祖様になり、偉くなるはずのところであります。いくらメシアとはいえ、ダビデからすれば子孫。言ってることはまるで立場が逆転してしまっているかのようであります。これはおかしいではないか。と、イエス様がファリサイ派の人にわざと、おかしくない?と聞いているようなものであります。ダビデがメシアを主と呼んでいるのであれば、どうしてメシアがダビデの子なのか。いやー、これには誰一人、しかも一言も言い返すことができなかったと記されております。つまり、その聖書にとても詳しいはずのファリサイ派の人たちは、揃いも揃ってメシアがダビデの子孫だということで、いわゆる血のつながり、血統的な子孫としてしか考えていないということなのです。そして、来たるべきメシア救い主は、ダビデの子子孫である、血統的にその子孫だというときにですね、そのメシアは、かつて、イスラエルの国を繁栄させた偉大な王ダビデのように、再びイスラエルの国を繁栄させてくれる王になる方だと考えられていたわけであります。この新約聖書の時代、絶大な力を誇るローマ帝国の支配のもとにあって、イスラエルの人たちは重い税金に苦しめられ、自由が制限され、一応ヘロデを王として国としてはありましたが、イスラエルの人たちのプライドはズタズタでありました。旧約の預言者たちが預言し、神が約束してくれた救い主、メシアが来られたならば、ローマなど蹴散らしてくださる。そういう強力なリーダーとして、王として立ってくださるに違いない。そういう期待、そういうメシアのイメージを抱いていたのであります。それも実際にローマ帝国の軍隊が主要な町々に駐留していて目を光らせ、その支配が日常生活に及んでいるならば、これはもう無理もない切実な思いになってくるでしょう。今私たちは外国の支配というものを感じることがまずないでしょう。小金井の町の中に外国の軍隊が駐留していて、キャンプがあってそこに、軍用車が北大通りあたりをいつも行き来しているような、いつでも発射可能な機関銃を小脇に抱えた兵士たちがそこかしこにいつでも見えるような、ちょっと不審なものには、ちょっと待て、と言って身分証を提示しなさいと言って、いつでもそれを求められるような、そういう状況が日常的にもしも本当にあるならば、いい加減にしてくれと。 こんな理不尽な扱いを受けるのはこりごりだ。やめてほしいと。本気で思うでしょう。そして、そういう中で、自分たちを解放してくれる王様としてのメシアを期待する期待というのは、当然大きくなると言えると思います。今の私たちの生きる社会の中でも実は似たようなことを感じることのできるというか感じざるを得ない町や地域や国があることを私たちはやはりきちんと頭の中に置くべきであろうと思います。その上で、ここでメシアがダビデの子、子孫として生まれてくることが決闘的に期待され、イコール、この地上の王として、君臨し、強力なリーダーシップを取ってくれることが、期待されるようなメシアを考えていたわけです。ですから、その血のつながりの中で考える中で、ダビデが、その遠い遠い子孫をですね、ご主人様などと呼ぶのはおかしな話。誰も説明がつかない。一言も答えられなかったというのです。しかしシュエスはここで、ダビデが霊を受けて、と言って詩編の言葉を、言っておられます。ダビデが普通に気がついてとか理解してというのではなくて、神の霊を受けて、特別な真理を、神秘を知らされたというのです。それは、神様と救い主メシアとの対話と言ってよいでしょう。まあ実際には神様がメシアに私の右の座、につきなさいと一方的に言うだけですから対話にはなっていないと言われるかもしれませんが、それにしてもこの地上のやりとりではなくて天上の神の玉座におけるやりとりであります。それをダビデは遥か彼方とまあイメージできますけれども、それを見ることを許され、聞くことを許された。もっと昔、族長ヤコブがですね、家を、から逃げ出さなしけなくて、石を枕にして寝てたら天が開けて、はしごのようなものが降りてきて、天使たちが上り下りしていたという、話がありますが、あれは何を意味しているか。ヤコブは、この地上世界から、天の世界をこう垣間見ることを許された、特別な、このお恵みをいただいたわけです。ダビデもある意味では同じです。天の玉座にいましたも神がそのメシア、救い主に対して私の右に座りなさいと言っておられるのを聞き、ある意味では目にする。すごいことなのです。特別なことでありました。そしてそれをですね、ダビデは後の人たちのために残した。メシアとしておいでになったイエス・キリストはそのことを見事にキャッチ。逆にメシアを血統的なつながりでしか考えられず、地上の王としてしか考えられない人々に対して、メシアの本当の意味をそこに示そうとしていかれたわけです。メシアは神の玉座の右の座につくお方だ。すべて神に敵対する者がやがてはその足元に屈服される。つまり圧倒的権威をお持ちのお方であるということです。ダビデはそれを目の当たりにし、メシアは自分にとっても主である。ご主人様だと言ったわけです。奴隷にとってのご主人様のように 圧倒的な権威を持つお方だと知ったわけです。これを裏返して言うならば、ダビデはどんなに偉大な王であろうとも、あくまでただの人に過ぎないということであります。メシアとは次元が違う。それを証言している。確かにイザヤ、エレミア、エゼキエルと偉大な預言者たちが、皆メシアはダビデの子、子孫として生まれると預言しておりますが、それは単に血統的な血筋の上での子孫ということでは決してないということを表しているわけです。つまり、血のつながりの子孫ということは保持しながらも、そこで一番大切なことは、その子祖であるダビデの神に対する信仰であります。その姿勢であります。ダビデが神の御前にへり下り、己が犯してしまった大きな罪を正直に告白し、神により頼み、神の言葉に従順に従おうとした、そういうダビデの信仰であります。ひたすらに神に寄りすがって生きようとしたダビデの信仰。これを受け継いでいる者の中に、そういう意味でのダビデの子子孫なんです。その中でメシアはこの世に現れるという、ダビデの子というものの意味するのは、単なる血統ではなく、血筋ではなく、信仰の系譜というもの。ちょっと難しい言葉ですけど覚えてください。系譜、あるいは継承という中にあるということです。そのことを知り、それを答えることができるものがファリサイ派の人々の中にはなかった。いや、この時点では弟子たちでさえもきちんと答えることのできるものはいなかったという方がいいかもしれない。このダビデの子というものの意味するところが真実に知られるようになるのは、十字架と復活の出来事、そして聖霊を弟子たちが受けてからということになるでしょう。現代の私たちはその恩恵に預かっているのです。今皆さんそれぞれのお家から教会まで来るときに、私ども小金井緑町教会は本当にある意味では徒歩で歩いてくる方や自転車で来る方が多くおられていらっしゃいますので、あんまりこの繁華街を通って来る方はないかもしれませんが、普通の日常生活でも街に出ていくと、先日の10月31日、ハロウィンが終わった途端に、一夜明ければ11月1日、一斉にクリスマス商戦開始でありました。街に出てみれば、クリスマスの賛美歌が流れてくるではありませんか。商売のための世の中の流れに本家本元の教会は、どこか斜に構えるところがあるかもしれませんが、しかし教会学校ではもうページェントの準備が始まっております。クリスマスはやはり楽しい、ウキウキする時として待ち遠しいものであります。そのクリスマスの出来事の中の登場人物の一人、メシアとして生まれる主イエスの父親という役目を担ったのがヨセフという人であります。ガリラヤというの田舎の小さな村ナザレの大工であった。この聖書の時代の結婚というものは、現代の若者たちが、自由恋愛をして、そして好きになって結婚するというのとはわけが違います。家父長制というですね、制度が、システムがありまして、それはお父さんが実権を握っていて、結婚もお父さんが取りまとめるものでありました。ヨセフとマリア、まだ若かったでしょうね。マリアなんておそらくまだ10代半ばであったでしょう。ヨセフとマリアの結婚も、それぞれのお父さん同士で話をまとめて進めていたはずであります。それが普通でありました。ヨセフもマリアも、そのことを普通のこととして受け入れて、その準備をしていたはずであります。しかし、 ヨセフにとっては衝撃的な事実が突きつけられてくる。なんとマリアが身重になっているという、妊娠している。それは当然他の男性と関係を持ってしまった、姦淫の罪を犯してしまったと考えるのが当然でありましょう。ヨセフとしては婚約者である自分を裏切った、よくも裏切ってくれたと怒り、そのマリアを町中に晒し者にすることもできなくはなかったのです。しかし、ヨセフはそのようなことはせずに、穏便に、密かに、マリアをとは離縁しようと決心していたというのです。もう聖書ではたった一行しかそれで書かれていません。なんと優しい男でしょうか。マリアへの嫌疑が晴れたわけでも何でもありません。なのに、マリアをかばおうとしている。何があったかはわからないけれど、マリアにもきっとあるであろう人間の弱さに対する寛容さ、とでもいうものをヨセフが持っていたという証ではないかと私は思います。天使から聞く前にヨセフはそう決心しているんです。まだマリアが誰か他の男性と関係したがゆえの妊娠だとしか考えられない中でです。それでもヨセフは密かに離縁してあげようって思っている。ヨセフの持っているその懐の深い寛容さ。しかしすぐに天使がヨセフに現れて、マリアが身ごもったのは姦淫の罪を犯したからではない、他の男性と関係したからではない、なんと神の救いの技として聖霊によって身ごもったのだと告げられる。でも人間の理性や頭で理解して受け入れることなど到底できないことであります。しかしヨセフはこの天使の言葉を信じ受け入れ、なんと身重のマリアを妻として迎え入れたという。ほとんど福音書の中ではこれ以外にロクスポヨセフは登場してきません。まあ少し断片的にはありますけど、主イエスが公の活動を始められる頃にはおそらく亡くなっていたのではないかと思われるほどであります。言うなれば誠に影の薄いヨセフでありますが、ダビデの子、ダビデの子孫としてヨセフはメシアが生まれるにふさわしい、ダビデの謙遜や従順や神への全幅の信頼という、そういう神様に対する信仰を受け継いでいる人、その人こそヨセフであったと言えるのではないだろうか。世間に知られることのない、有名でも何でもない、田舎の大工でしかないヨセフですが、その信仰を神はダビデの子、子孫として認められたのではないか。さて、今日の御言葉、律法学者とファリサイ派との論争に終止符を打つ、この主イエスからの問いかけは、メシアを何と心得るかということ、イコール主イエスをいかなるメシアとして受け入れるのか否かという問いでもありました。地上の王としてリーダーシップを取ってローマを蹴散らかすようなメシアというのであれば、主イエスはノーであります。しかし、 ダビデの信仰を受け継いだその子孫から、いわばその信仰をゆりかごのようにして生まれて登場してくるメシアは、地上の王としての権力や権威を振るうようなメシアではなかった。なんと、無抵抗に、ほふり場に惹かれる羊のごとく、毛を刈る者にも出す羊のごとく、ただ黙って十字架にかけられていくメシアであった。何故か、本来ならば我々が受けるべきその罪の処罰を身代わりになって受け、そして許しと救いを我らに与えるためであった。青年伝道礼拝でありますが、青年の中には、親が信者で、いわゆるクリスチャンホームに育った人もそれなりにいる。当然子供として教会に連なるときに、信仰を持ち、信仰を告白し、洗礼を受けるということが期待され、望まれ、そういうプレッシャーを受けて育ってくるでありましょう。私もそうだった。懸命にそのプレッシャーに抗いながら、がしかし、抵抗しようもないような大きな力も感じつつ、大事なものがやはりそこにあるようにも思いつつつながってきている。がしかし、決定的な決心というものをどこでどう持てばよいのか。親は親、子は子。親が信者だから子も当然信者になる。我々の信仰はそういうものではない。一個の固有な人格として、一人の人間として神と向き合い、キリストと向き合って、己の罪をそこに認め、悔い改めて、そして信仰を告白し、洗礼を受けていく。我々は、クリスチャンホームに育ち、あるいは親が信者やそういう系譜の中に育ってきているものは、そういうプレッシャーや期待やそういうものが自分をがんじがらめに縛るように思うかもしれないけれども、この礼拝において十字架の前に立っているときに、それは関係ない。親は親で一人の人間として十字架の前に立っている。自分は自分で一人の人間として立つ。一人の子として十字架の前に立つ。その時に、親がかりではなくて、一人の人間としてこの自分にキリストが手を差し伸べてくださる。十字架に釘打たれて、お前の罪を全部背負ってった。もう大丈夫だ。トマスに言ったように信じないものではなく信ずるものとなれと言ってその手を差し伸べてくださる。子としての自分がそこにしっかりと認められてあるということを知る中で、それはすなわち同時に自分に特別な賜物、賜物、ギフト、プレゼント、特別な贈り物として与えられている信仰の系譜というものがあるんだと知るでありましょう。一人の人間として十字架の前に自分がちゃんと認められた。認められてある。そのことを知っていくときに、親やおじいさんやばあさんやひいじいさんやひいばあさんや親戚一同やもろもろがどんなキリスト教的な系譜を山のように抱えていて、まるでそれが重荷のように自分を縛る縄目のように思えていたものが、逆にそれが 大きな宝だったということにきっと気づかされていくでありましょう。他方、初代キリスト者となる者たち、あるいはなっている者たち、血統的なその信仰の系譜を持っていないのが初代です。がしかしよく振り返ってみましょう。自分のために備えられた信仰の系譜があるのではないか。初代であるあなたを導いた人は誰か、いるでしょう。その人をさらに導いた人がいたはずであります。どんどんどんどんそれは遡っていくでありましょう。つまり、初代であろうとクリスチャンホーム育ちであろうと、実はそこに血によるつながりを超えた信仰の遺産が受け継がれてくる系譜というものがある。それがいかに尊くありがたいものであるか。そのことを深く思うときに、改めて自分が一人の一個の人間として十字架の前に立てられ、認められ、許され生かされてあるときに、今度は自分がそうやって生かされ許されてきたことを伝える使命と、責任があるということをきっと知るでありましょう。子供たちや孫や、あるいは血がつながってなくてもいい、自分の教え子や、会社の仲間や友達や、つながっている人たちに、自分がどうしてこうやって生きていくことができているのか、自分にとって何が本当に一番大事なのか、山ほどの財産を残すことはできなくても、これだけは受け継いでくれと。これが自分たちが命をかけて守ってきたものなんだ。そのことをぜひしっかりと受け取ってほしいという、その熱い思いを持って祈りを重ねていき、必要な時にそのことを明確に語り、告げていく必要があるのではないか。私たちは、そのダビデの子としてのメシアが生まれてくるということが、実は今自分たちがいかに信仰をしっかりと持ち、告白し、あるいはそれを受け継ぎ、受け渡していくのか、ということに相つながっているということを、今日は一緒に覚えたいのであります。